こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、今日はちょっと質問ではなくて、お話テーマを持ってきてやりたいということですね。
はい、
そちらで行きたいと思いますが、暑い
暑いですね
暑いですね。さあ、そうなんですね。
もう早く喋ろうと思ってるのに暑い
です。本当ですか。いや、もうこれテイク実はね、4、5ぐらい言ってましたね。いや、なんかね、暑い天気の話がね、盛り上がって4、5分になっちゃうっていうね、もうどうでもいいよねっていうところなんでね、暑いってことだけ共有して早速中に行きましょう。
はい。
もう顔真っ赤っかじゃないですか。
いや、なんかもう、あ、違う意味で本当暑くなっちゃって、もう本当にエアコン下げ
る。エアコン下げるのやめてください、ね。さあ、はい、ということで今日のテーマに行きましょうかね。
はい、今日はですね、先月博多で行った企業版プレミートに私参加してきたんですよ。
はいはいはい。
で、以前このポッドキャストでもプレミリっていうのはお伝えしたんですけども、まあ、そこの今日はですね、その私の参加したことによる気づきを、まあ、皆さんに共有したいなと思ってます。
プレミリが何かっていう話はね、489回の日本初の人材教育研修ポリミリに参加っていうところでね、第1回に参加された時にお話しくださっておりますので、今日はちょっと何かっていう話は、まあ、とにかく研修だというような風に思っていただいて、それに参加した秋山先生の感想等々、はい、気づきをちょっとシェアするということですかね。
は
い、
そうですね。まあ、とはいえ、まあ、ポリミリというのはっていうところあって、その、まあ、まあ、国防に関することで、まあ、いわゆるそのペンタゴンというところで、私もこれ聞いた話なんですけども、軍事と政治っていうのは絡みながら、じゃあ、有事の時にどのように対応していくのか、それからこうどういうふうにこう政治的に、それからまあ軍事的に戦っていくのかっていうシミュレーションをしていくということをそもそもやっていて、それをまあ企業の人たちが教育としてやってみようという取り組みだったんですけども、まあ、私がその参加した意図というか目的というのをまず皆さんに改めてお伝えしたいんですけども、なぜ私がこれ参加したかというとですね、やっぱりこれからの時代、その企業の経営というのも、その国とか社会の大きな構造変化って今バンバン起きてますよね。そのことと全く無関係ではいられないという、やっぱり自分自身の問題意識があるんですね。
ああ、この間ね、ちょうど参院選中なんでね、選挙に無関心であっても無関係ではいられないですからねってね、いい演説してる人いましたけどね、わかりやすかったですね。そうなんですよ
ね。本当そうです。ですから、ある意味今までは、この今の日本において、その企業経営をどうするかとか、どうやったら顧客の気持ちを捕まえられるかという視点で、ものを一生懸命考えてたんだけども、どうやらその視点だけではもうやっていけないと。ですから、私たちの その経営をしていくときの視点とか視座というものが、国とか地域だけじゃなくて国家間の流れの中でどういうふうに対応していくかということを考える時代にもう入ってきているということで、私は参加しましたということです。
なるほど。
はい、で、今回2回目で参加だったんですけども、ちょっと私のまあ気づいたことというか共有したいんですけども、ポリミリというのは役割を与えられて、その役割の人になりきって、その実際の、まあ、シミュレーションを行っていくんですね。
それこそね、トランプ役もいれば、うん、石破首相役もいれば、はい、習近平役もいれば、頼清徳役もあればとか、いろんなね、
そうですね、
沖縄県庁役があればとかね、いろいろあるわけですよね。
で、なおかつ今回のテーマは、台湾有事というのを、まあ、ピックアップして、シミュレーションをしました。で、その時今回私ですね、習近平役というのがたまたま自分の役だったんですよ。
はいはいはい。
で、前回は日本官邸だったんです。幕僚長だったのかな。で、やってみた、まず私の気づきというか感想は、とにかくやりやすかった。
おお。
で、なんでやりやすかったなと思ったかっていうとですね、やっぱり戦略目標がめちゃめちゃ明確なんですよ。
国として、
うん、
ご本人として、国として、
私としてですね、習近平として、そして国としてっていうのは私の中で明確になったので、自分のメンバー、中国チームのメンバーの方々がいるんですけども、私たちはこういう意図でこういう目的で、台湾に対してこう仕掛けるみたいなのがもうバシッと決まってたんですね。 で私がそれをバシッと決めるとその周りにいた方は部下になるんですけど部下の方がその目的とか目標に向かって自分がどう思考すればいいかっていうのが非常にクリアになるんです、
ですから仕事と一緒ですよね。目的目標が明確であれば当然戦略戦術も明確になると。それがはってみてこんなに明確なんだっていうことに気づかれたということですね。
そうなんですよ。でなおかつ、外の国の例えば日本だったら日本に対して仕掛ける側だったのでまあやりやすい。逆に日本はというと中国とか、アメリカが仕掛けてくることに対してどう答えるかみたいな後手後手に回っていたのですごい辛そうでしたね。
今の言葉を言い換えると日本には戦略目標が感じられないので非常に戦いやすいっていう風になってしまうわけですね。こちらの立場からすると
多さをしてるの分かるので、でたまにその日本側からいろんなこと言われるんですが全く気にしないで済むというか。ですからこの一つ目はですね、いかにその戦略目標を明確にしておくか、つまりその何の目的で何をするのかっていうのを明確にしているチームは本当に強いなと思いました。
経営で、ね、どう生かすか学ぶかという気づきでの視点ですからね、そこの重要さということですね、
あとですねもう一つそのちょっとこれは危険だなと思ったんですけども、その目的とか目標が明確ゆえに全てがリソースになるんですよ。
実現のためだったらね、何でもやるってことですよね。
そうです。ですから実現のためそのある意味自分とこの兵隊もその日本に住んでいる自分たちの国民もそのツールとして使うということに対して私自身が抵抗感がなくなってきたんですね。だってこの目的もためだもんみたいな、ということを考えたときにふとその経営のことを見たときにね、そんなつもりはないんですけども、その会社の大義とか目的というのを掲げて、だからその社員をうまく利用すればいいんだみたいな気持ちに知らない間にこうなってしまう怖さをすごい感じましたね。
今の戦略目標の重要さの話を一つありましたけど、会社で逆にそこが明確であってそこに疑問が、ないと何でもかんでも社員も使えばええやんみたいな話にもなりかねないということの危うさも感じたというのを同時に言ってるんですかね。
で例えばその現場とかが疑問に思ったことがあったとしても、いやいやそれってこの国家の大義のために必要でしょっていうと、もう何も言えない状態を作れるんですね、私としては。だからその言ってることは国家戦略みたいな岸座が高くて立派に聞こえるので、それで全てを押し通せることの問題というか危険も感じましたね。
だからそれが本当にね、世界のための目標に目的になってるんであれば、もしかしたらそれは一つの手段として仕方がないのかもしれないですけど、経営も一緒ですよね。それって結局社長が金儲けしたいだけなんじゃねえかが実は目的になってたら、それはいろんなところで歪みが起きてしまうよっていう、こう
危うさというかね。
危うさ、はい。
でもその自分たちの掲げているビジョンとしては顧客のためとか顧客への価値創造みたいなことを掲げてたら、全部それで違うものもこう覆いかぶせることができてしまうというね。でそれが何ていうのは意図的ではなくて無意識にそういうふうに思ってしまうことが起こりるんだなということは強く感じましたね。
なるほど。相手の立場に立ってみて感じたということですね。
でもう一つ私の気づきとしては、その改めてその国家間で交渉していくときに相手のことを知っておくとめちゃめちゃ有利っていうことですね。
基本中の基本ではありますけどね、改めてそうですもんね。だってね、スポーツですらそうですよね。ちゃんと研究して相手がどういう特徴なのか。
そうボクシングとかもそうですよね。どういう攻撃パターンが強いのかとか、
当たり前っちゃ当たり前ですが、ただじゃあその発想に立って日常仕事してるかっていうと、顧客のことあんま知りませんとかね、実際に組んでいるパートナーのことを、いやあんまりなんか仕事上だけなんでって、どうやって戦うんだっていう話になるってことですかね。
そうなんですよ。であとやっぱりその時に自分の国の強みも見たし弱みも見たので、どうやってその弱みをバレないようにするか、ということで相手の弱みをずっと突っ込んでいくとですね、自分の弱みを触れられなくて済むっていうのはすごい楽でしたね。
弱みにつけ込むってやつですね。
だから相手の弱みにつけ込んでる間は自分の弱みにつけ込まれる暇を与えることがないんですね。 そういうことを考えると、まあ、自分自身の弱みというものを知っておくということも、まあ、また一つ重要かなと思いましたね。
つけ込まれないためにということですかね、そっちは。
うんうん。でなおかつその相手の弱みというか相手の欲しいものが弱みだったってことにちょっと今回気づきましたね。
相手の欲しいものが弱み。
そうそう、相手、例えばトランプさんが何が欲しいのかとか日本が何が欲しいのかということをやっぱり考えるわけですよ。そうするとトランプさんこれ欲しいんでしょ、絶対欲しいんでしょ、だったらこうしないみたいな、その交渉が非常に有利に進んだというのは印象的でした。
まあ、孫子の基本、敵を知るってやつですね。
うん。ですからあのこれがじゃあ私がその改めてその経営の場で本当の意味で相手の立場に立ち切ってものを考えるのかなどうかなってことを考えたときにやっぱりちょっと、まあ、疑問に思ったというか、まだ本当に相手の気持ちを立場に立ち切れてないんではないのかなってことも感じましたね。
なるほど。
ですから私の例えばインナーダイビングの会員さんがいて、私なりに会員さんってこれ求めてるんじゃないかなと思ってはいますけども、いやそれが本当に合ってるのかどうかっていうのをやっぱり相手に聞いていかないとわからない、なんか自分で決めきってるではないかなってことも思いましたね。
ということはこれから聞いていくっていうことになりそうですのでね、今ここで行動宣言ということで、
まあでもそういうことになると思います。
はい。
であとやっぱりその自分の中で一つ強く思ったのは、その改めて本当にその、まあ、これは日本側を見てて思ったんですけどね、想定が崩れると人は思考が止まるっていう体験をめちゃめちゃ感じたし、まあ、前回私日本側ではそれを感じたし、今回日本側を見ててそう思いましたね。
準備してない時のね、いざ起きた時のショックって計り知れないですもんね。
うん。ですから私たち今経営で一生懸命ものを考えてますけども、やっぱり今この国の状態が変わらないというか、この状態という前提でお客さん満足をどうしようかとか社員をどうしようかとかっていうことを考えているけども、その前提が崩れた時にどうしようかってことを普段全く何も考えていないっていうのは、本当私も自分自身もそうだし、今後経営者を支援していく中でやっぱりその前提が崩れたらどうしましょうかみたいなところをやっぱり一緒に顧客と考えなくちゃいけないなってことはめちゃめちゃ今回思いましたね。
一度そういう意味で言うとポリミリのその研修としての価値というのは、うん、自分が想定している思考の枠組みとはまるで普段考えたこともないような前提条件と立ったこともないような相手の立場に立ってみてやっていかなきゃいけないので、必然的にこう今までの既存の思考のパラダイムがぶっ壊れちゃうっていう意味では、
そうなんですよ、
まあ、ある意味あれですよね、なんだろう、こう非常に面白い。コーチングもほらそういう要素あるじゃないですか、今までの思考のズレに気づくとかですけど、もうなんか強制的にそこがバシッと崩壊してい く。
いやいや本当そうそう。ですからそのコーチングとか私的に言うと変容とかメタモルフォーゼみたいなことを言ったりやったりしてましたけども、まあある意味ね究極のメタモルフォーゼって言ってるぐらい頭がね溶けるんですよ。もう何考えていいか分かんないっていうものをやっぱり経験するし、あともう一つね、今遠藤さんが言ってくれたことを聞きながら思ったのは、例えばですよ、相手の立場に立ってものを考えるとか戦略目標を立てることは重要ですよとか、自分に疑いを持つっていうこの言葉って知ってるじゃないですか、
うん、
分かってるんですよ。ただそれが本当にどういう感覚なのかっていう、その感覚を感じ取るという意味においてはものすごい、なんていうのかな、いい場でしたね。
その場じゃないと感じられない感覚、
なかなか感じられないですかね、やっぱり
その感覚が結果的に巨大なメタモルフォーゼにつながるような場になっているというところですね、
はい。
まあ、気づきがね、皆さん本当に深いのと、それぞれ皆さんバラバラすぎてね、それを共有するだけでもすごく面白いと思うんですけどね、またそんな場もどこかで用意できればいいと思いますが、一旦あのポリミニに関してはあの結構こう仲間の、ね、中で近しいところのお声かけでひろ、
うんうん、
あのやってってるので、秋山先生としてはまずインナーダイビングとかね、お客さんの顧客の方々にお声かけされているようなので、大々的に参加しましょうっていうフェーズがね、ちょっといつ来るかっていうのはありますけども、だからインナーダイビング入りましょうって話でもありませんけど、
はい、ただね、まあ、今日私が皆さんに共有したかったことは、やっぱり皆さんも日々経営のこととかを考えてると思うんですけども、ぜひその 経営を考える枠組みというものが、もしかすると今私は今の現状があるということを前提にその経営について一生懸命考えているのではないかと、まあ、それはそれで重要なんですが、そうじゃないこともこれから想定していくということを、まあ、皆さんと一緒に考えていきたいなと思って今回は共有させていただきました
ということですね。今回のね、ベゼント財務長官がなぜ万博のこのタイミングで参議院選中に来るのかみたいな話がね、あ、そういうことかみたいな話にもつながったりする話ですからね、ぜひね、知らないことを知るということも重要ということでね、また定期的にシェアできたらなということで、はい、今日のところ終わりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。